ヤッピ
ー、鮫島です。
何番組だ、何ゾンプロダクツだ
アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
チャンピオンこと筆川ふとしです。
ちょっとお願いします。
はい、ですね、ふーちゃんスタジオから離れてですね、なぜか車に乗っております、僕たち。
そうですね、
はい、
さっき東京ゲームショー収録のが終わった後にですね、休憩でコンビニに行ってソフトクリーム買ったんですよ、でミニストップのも私のカメラソフトクリームからちょっとかけ離れてて、
これじゃないって、
ちょっとリッチすぎるって。
あの前提がちょっとまだ分かんないんですけど、ミニストップのもって何ですか。
私ね、はい、最近ソフトクリームにありつく機会があって、
はい、
食べてみたら、うん、ちょっと思ってるのよりもこうミルクの高級感が強すぎたんですよ。
なんか高級
ミルク感が強いというか、
高級で結構じゃないですか、
うん、いやそう、多くの人はそうなんだけど、
はい、
私はあの西畑団地の周辺に住んでた頃、埼玉県の、
はい、
中央商店街の喫茶店が夏場だけ売ってるソフトクリームがすごい安っぽい味で、
うん、
とっても水分が多いソフトクリームで、うん、それがちょっと爽やかでね、さっぱりしてて美味しかったんですよね。
低脂肪乳って感じだ。
低脂肪乳って感じだから。最近のはね、脂肪が多い気がするんですよ。
はあ、
濃いんですよね。くどいなって嫌だなと思ってて、でミニストップのはどうかなと思ったんだけど、うん、いやこれダメだ、良すぎるって。
良すぎる。
こう上等すぎるよこれは。
良くてダメっていうすごい贅沢な。贅沢な貧乏舌。
ダメだこれじゃない。そんな感じでしたね。
そんな貧相なソフトクリーム食ってたんですね。
貧
相。まあでもなんとなくわかるわ。
うん、
あれでしょ？デパートとかの、てかデパートか、なんかスーパーとかの売り場で売ってたやつって感じ。昔の、
まあ、そんなにソフトクリームにありつくことがなくて、
うん、
比較しようもないんですよね、
うん、
ただ自分の小遣いで親にバレずに買えるものといえばそこのぐらいだったから。
当時でどんぐらいですかね。150円とか、ね、
100円
か、
うん、20年前の100円ですから、
うん、
相当安いですよそれ。
アイスクリームが例えば20円とか30円で買えるぐらいかな。
え、そんな買えんの。
買えなかった当時。
買えないよ。
買えないか。ホームランバーとかって30円ぐらいじゃん。
ああそういうアイスキャンデル、
うんうん、ソフトクリームはそれは高級ですよ。
うん、うん、そうそうそう、なんだろうな、パピコとちょっと近い、
うん、
でパピコほどこの氷が 大粒じゃないんだよ、
うん、
より細かいんですよ。
それってさ、コクで言うと層とかそんな感じじゃない。
そう、あそういうのがカップアイスか。
カップアイス、
あちょっと近いかもしれないな、あんまり知らないけども、
あれは割とさっぱり系なんですよね。
アイスクリームはそうそう食べませんしね。そうしょっちゅう毎日食べるなんてことはないし、
うん、
暑い日でお腹が空いてて、
うん、
時間的にちょうどよくてっていろんな条件がないと食べないじゃないですか。
それをもう夏がバッサリ終わった今
雨降りしきる中、その当時食べた三里団地中央商店街の喫茶店の場所にとりあえずちょっと現状どうなのか確認しに行くと。
ノスタルジー収録ですね。
そうね、
ノスタルジーといえば、
はあ、
先日、連載を終了したこちら寿司閣亀有
商店街じゃないよ、
亀有なん公演前発出場です、
うん、
終わりましたね。
こち亀ね、
はい、
40年間休みなしで終わりましたね、無事にね、さっきあの週刊連載の方を読みましたけど最終回、うん、面白かったですね。
俺もねさすがに今週はあのジャンプ買いました。
うん、
買わなきゃいけないんじゃないかと。
私は買ってない、買うちょっと機会がなくてね、
今すごい
ないんだよね、もう
売り切れなんだよ。
ちょっと昨日コンビニ見てきたんですよ、あったら買おうかなぐらいに、
うん、
思って、
うん、
なかった。
うわーすごいね、国民的ってやつですよね。
ねえ、
いや
もうこち亀なんて認識した時点で長寿連載で、
うん、
何なのって思うよね。
まあね、多分ね、ふーちゃんがこち亀読み始めたあたりで、
うん、
多分30巻の後半ぐらいだと
思う。ああかもね。
か40巻ぐらい。
初めて買ったコミックスが50でしたよ。
うん、あちょうどあのりょうさんがね、あの4巻集めた君は偉いっていう、あの、
あああったな、
あれ多分40何巻ぐらいだと思うんだ
けど、うん、背の部分、
背の部分ね、
うん、
あそこら辺が多分こうりょうさん意識したあたりじゃないかな。あのね、それ以前にもジャンプは読んでたんだけど、こち亀はね漢字多くてなんか読めない感じだったんだ。
当時から、
うん、
なんだか古臭い漫画だと、
はい、
いう感じはあったね。
ありましたね、
うん、まだジョジョが連載が始まった頃だよ、
うん、
第1部が。
そうだからね飛ばしてたはず、
うん、そう飛ばしてましたよ、
飛ばしてた、うん、でなんかこうその小学3年生とか4年生ぐらいになって、あれどうやら面白いらしいぞってことで、
うん、
ようやくこう いろんな漫画読んで一番最後に読むぐらい。
そうね、だまあああいうこち亀で取り扱うホビーだとか、
うん、
その世相とかそういうのが、知識が高まってね読者のね、
うん、
そうしないと面白さが分かりませんからね。
そうですね、やっぱジャンプ読んでる中でもこう、うん、ね、お兄さん向けっていう感じはしましたよね。
そうだよね、
うん、
ジャガーをジャグワーって呼ぶとか言われてもだからって思った
ね。
ジャガーじゃないジャグワーなんだっていうね、
う
ん、
そうそうそう、そういうこう
だったけど、
こだわりオタ的なさ視点とかって、うん、なかなかやっぱちょっと
ね
ちびっこには難しいですから。
ハンセン模型の穂のシミはコーヒーじゃなくて玉ねぎって、うん、ここは玉ねぎでやってるのか、普通はコーヒーなのにって。
すごいよね、誰が分かるってんだって話よ。でもなんかね それを初めて教えてくれたのがこち亀だったの。
そう
オタクうんちくが理解できなくても面白いっていうやつ、
うん、
例えばまあ類似するとこだとさ、うん、結城まさみの急遽超人 R とか、
はい、
あれもさそのアニメ知識とかさ、
うん、
その特撮知識満載のオタ漫画じゃないですか、うん、あとまあ写真もあるけどさ、
キングアラジンの真似とか後で知るからね。
あれはそどういう意味か分かるの相当後だよ、
うん、
高校の終わりくらいで、
終わりぐらいにやっと映像にこぎつけてね、
ようやくああ怪奇大作戦だったんだ。
そう
そういうことで、でもさそんなし元ネタ分かんなくても面白かった、
面白かった、うん、逆光は勝利ってたまに思い出しちゃうもんね、
うん、
フレーズとして。
だからそういうさ、まあ R もそうだけど、そのこち亀もさ、
うん、
バービー入門とかさ、
うんうん、
G.I. ジョー入門とか
あったあった、
うん、やたらと細かいやつ、
うん、俺の持ってる G.I. ジョーより全然でかいんだけどなんでって思うよ。
そうそうG.I. ジョーのその派生とかさ、
うん、
なんかあの家系図っぽくさ表現したやつあったじゃん。
あった、
ああいうのとかすげえゾクゾクしたんだよね、
うん、
現在入手不能とかそういうの書いてあるとなんでだろうとか、
すごいよな。
でその後さ G.I. ジョーにハマるでもなくさ、
うん、
そういうの楽しく見てたんだよね、
うん、そうそう、解説されるのが楽しいんだよ。
そう、俺こっち亀読んで G.I. ジョーのファンになりましたとかさ、
うん、
あのじゃあ何リカちゃんマニアになりましたって人いたらお目にかかれていいんだけどでもそんな人あんまりいないと思うんだよ、
うんう
ん、でも ああいうのとかすごいね楽しかったんだよね。
そうだね、
そう、なんか思い入れある回とかあります？
あ、おばけ煙突の話とかかな。
ああ、あれはいい回です。うん、あの、かんきち、ちんぺい、とんただっけ。
うん。おばけ煙突っていうのはね、うん、うちの母はね、神田の生まれでね、
うん、
おばけ煙突のことを知ってたんだよね、火力発電所のことを、ね。
お
そういうのがあってっていうのを小さい頃からよく聞かされてたから、
うん、
あ、母はよく口にしていた、うん、おばけ煙突が漫画に出てるって。先住のおばけ煙突だよね、うん、
あの子たちったらっていう、うん、
そういう女教師とのこうなんか友情みたいなのが描かれるんですけど、うん、そこはそんなにそこは
そんなに
そんなに、まあ、まあまあいい話だねっていう程度なんだけど、
関吉のあの少年時代編ってさ、
うん、
あのいわゆるこうそのノスタルジックなさ、うん、あの両津関吉のエピソードって以上にさ、あの昭和30年代だかの、
うん、
あの何あの風景を描きたいっていうところもちょっと魅力的だったと
思う。あるな、うん、勝ち抜き橋とかな、
勝ち抜き橋とか多分ちょっとまた読みたいんだよね。すげえ背景だったんだよ、
うんうん、もう
あんなさ勝ちどき橋がさ上がるシーンとかさあんま描かないと思うんだよね漫画がね、
うん、手間かかりすぎ
るもんな。手間かかるしさ、だってあれしかも俯瞰とかで描いてたでしょ、
うん、
あれどうやって描いたんだ、ドローンもない時代に。
本当だよね、
うん、とにかくね、あのあそこら辺多分ね50から100ぐらいのね背景の書き込みってすごいよ。あ、まあ、それ以前もすごいけど、
うん、50巻以降はなんか絵柄が安定するんだよね。
安定はそう、
ちょっと現代的な絵柄になって
なるし、
知能さんの顔がすっきりしてくる、
うん、
見やすくなるんだよね。
そうでもね、なんかこう大雑把な把握としては背景遊びとかが、
うん、
激しかったのは多分100巻以前ぐらいまでだと思う。
そうだね、なんか単行本に収録するときに直しが大変だからって指摘をコメントしてる人がいたな。
うん、多分そうだと思うんだよ、うん、あの掲示板とかにあの当時こう秋元先生が、
うん、
ハマってたこととか書いてたんで、
書いてる、
うん、だ今週の小作品はすごい面白かったみたいな、
うん、
いつの小先だよみたいな今週って言ってる時点でもう 2,3 週空いてるから
、はあ、そうか、
そういうこと書いてたの。
あれケレルとか書いて
た、ケレルとか
あったかな、ね、
オゲレツとか書いてた、
うん、そうね、なんか深夜ラジオのエピソードもあったよね。
そう、ね、ネタとしてね、
うん、
あ、それは結構最近のエピソード、
最近5年ぐらい前かな、
うん、そう、あれはすごい気合入ってたね、
うん、
なんかあのラジオ番組やりたいっつって、
うん、
あの有線でどうですかって、あの有線だとなんだ 半径何メートルぐらいしか
そうそうそう、
なんか飛ばせないっつって、それじゃダメだっつって、じゃあインターネットで、インターネットもダメっつってものすごい悪い手使って、なんか、なんか AM 波かなんか使っ取っちゃうんだよね、取得しちゃ
うんだよね、
うん、で24時間ラジオやる、
電波法って法律があるからね。
ねえ、
電波法がないとあのテロリストとか新興宗教の人が、うん、あることないないこと放送しちゃうからね、
うん、そうそう、あ、それで思い出した、あの今でこそさ、
うん、
今でこそさ、あの北朝鮮とかさ普通に言えるけどさ、
うん、
昭和の昔ってさ、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国まで言わなきゃいけなかったんだよ。
あ、
それが正式名称だから、
はいはい、
朝鮮総連がすげえ怒るからっていう時代に、
うん、
ね、ふーちゃんがもうちっちゃい頃、ふーちゃんのお兄ちゃんは割と進学校に通っててさ、
はい、
で友達とかが遊び来るんですよ、
うん、
でさあお兄ちゃんのお友達のお話とか聞くとすごい楽しかったんだけどさ、
うん、
その中でさ、うちのお兄ちゃんの友達でハムやってる人がいてさ、
おお、すげえ、
うん、でなんかの話のきっかけでさ、そういえば北朝鮮がさって話したらさ、
う
いやうちゃんのお兄ちゃんって、ね、ふう兄ちゃんよって、ね、それはねすごいねデリケートの話だからね、こっちでこっそりしてやろうみたいな。どうもなんかハムやってる人の中でこう、うん、噂になってた話とかずっとしてて、
うん、
多分まだ当時拉致問題とかの話になってなかった頃、ハムの中では
水面下の話だった。
そうハム仲間では有名な話だったみたいで、
あ
そういう話しててすごいゾクゾクしてた
って。そういえばこち亀もハム会あったな。
あったね。
俺もそれで知った気するわ。
そうインターネット以前ですよ、
うん、
ハム。
鈴木ランランのお兄ちゃんもそうやったな。
いい話だよね。ランランのお兄ちゃんの話はね、
うん、ランランのお兄ちゃんは出力強めすぎて捕まっちゃったから。
捕まっちゃった。もうそれはもう許してやれよって思うよ。
本当に俺さ、うん、優しい気持ちになったもん。
優しい気持ちに。
もう確かに法律の範囲内で楽しむべきだと思うけど、うん、でも法律の範囲内で楽しんでたら半径数百メートルだよ、うん、じゃない、うん、水がなんかゼロだよ、
うん、
それに鈴木ランランも出演してたって言うんだからさ、うん、優しい兄弟じゃないの。
いいよね。
早くポッドキャストのこと教えてあげればよかったよ
ね。いやポッドキャストじゃダメなんだよね。
電波じゃないとダメなんだよって。
りょうさんもねそれすごい、うん、こだわってましたからね、うん、まあそのこだわりはその漫画の中で語られるんですけど、
ね、
それがね実にこうラジオ愛に溢れてて、
うん、
いい回だったんですよね。何巻かちょっと言えないのが残念ですけど、
まあ、すぐに思い出せませんけど、
うん、そのなんだっけ当時 その深夜ラジオのいい話っていうのをね盛り込んでいくんだよね、
うんうん、いいですよね。
そうまあよくこう古参のファンがさ、
うん、
まあ100巻以前は好きだったっていう話。
俺その話、ね、そういうやつ嫌いなんだよ。ずっと面白かったと思うんだよ。何なの、
ね、ごめんごめん、 俺多分嫌いな側だわ、
うん、
申し訳ないけどね、さっきのさ俺も言ったけどさ、ちょっとこうなんだろ、100巻以降乗れない箇所があるんですよ、うちゃんとしては。
長官の寿司か。
そうそれだよ。レモンとかだよ、ゲバル島だよ、
あ
そこら辺がね、ふーちゃん的にはあんまりこう認めたくないとこなんですね。
何場所に転勤してるときはじゃあ良かったの？
まあぐらいは別に、
あ、
うん、目先が変わっていいんじゃないですかねぐらい。
なるほどね、うん、でも寿司屋は許せない。
寿司屋は住み込みは許せないんですよ。なんか尻に敷かれちゃってるし、
あ
多分ね、りょうさんのね、あの男性自身が、
うん、
こう不正っていうんですかね、
うん、
その夫性というか、
うん、
あれがですね、こう非常に弱まってるのがすごい気に入らないんですよね。すごいね、50巻以前ぐらいまではね、割かなり男尊女卑な感じの亮さんが楽しめるんですよね。
あ、はいはい、そうだったな。
あの原宿のアーパーギャルがとかさ、そういう言い方をよくしたんですよ。女どもはここまで知能が落ちたかみたいな。可愛いしか言わなくなったみたいな。毒マムシ張りのね、
うん、
毒マムシはババアに言うけど、若い女に言ってたんだね。
女性差別してたね。
してた。で、あれがね、すごい面白かったんだけど、でも、その、何、超神田寿司でさ、うん、あの住み込みしてる時のりょうさんはもう、牙抜かれちゃってんですよ。そこがちょっと気に入らなかったんですよね。
そうなんだ。
ちょっといや、かなり、
うん、でも両津の本質的な部分は俺は損なわれてなかったと思うけど、
うん、でも、まあ、時代がそうだからそう変わったってことなんだろうね、きっとね、
うん
う
ん、そうだよ。ちゃんと制服も変更になったりするしね、
うん、
時代に合わせて。
そう、
その当時の制服に変われちゃった。初期とは今違うもんな。警官の制服が現実でも変わったように、
うん、
こち亀の人たちも変わるじゃん。
そう、だから さあ、さっき言ったようにそのふーちゃん の, その求める両津柑橘像っていうのもし続けてたら、もしかしたら150巻ぐらいで終わってたかもしれない。
ああはいはいはい、変わらないままでいたらね。
そう、うん、でその両さん自身のね、その設定がさ変わっていったことによってこう長く続いてたっていうのは間違いないかなと思うんですよ。
うん、
それこそほらあのさっきあの今週のジャンプでさあの、うん、読み切りの第1話が載ってましたけど、うん、相当こう荒っぽい、ね、もう銃撃ちまくりの、
はいはいはい、
こう不良量産なのね、
うん
うん、で不良量産はさそのかなり長く続くんだけどさ、でもどんどんこう不良要素っていうのがなくなっていくんだよね。
ああなるほど。
そう、それこそその一番の量産ってさ、その田舎から来たなんかおっさんをさ、米でも作ってろみたいな新潟で米でも作ってるぐらいのひどいこと言うんだけどさ、あ今セリフが直されてますけど、うん、そういうもう土差別野郎レイシスト野郎なんだけどさ、うん、そういう量産はこうひっそりこう影を潜めるんですよ、
うんうん、う
パチンコも相当早い段階でやめてんだよね。
やってないね。
フェードアウトするというかさ、
パチンコ自体が変質していったのかな
というのもあるけど、うん、パチンコ自体はどんぐらいまでやってたかな、50巻前ぐらいまでやってたかな、4、50巻ぐらいまで、
うん、
多分30巻ぐらいでなんかもうなんかホールの向こうが見えないパチンコ屋とかあったはずだから、
うんうん、
だけどそのパチンコも多分割と早い段階でスポイルされたと思うけど、もう100巻以降やってたらごめんね、うん、で亮さん の, その不良部分っていうのが何つうのかな、仕事中にプラモ作るとか、
うん、
あとはもうそのサイドビジネスやるとか、
はいはい、
そういう方にシフトしてくる
ね。話作れないよね、うん、競馬じゃ、
うん、
競馬やパチンコじゃ話作れないから、やっぱまあそっちでいい正解だと思うけどね。
そうそうそうそう、
サイドビジネスはよくやるしな。
でこれは何かっていうとさ、
うん、
あれなんだよ、その不良警察官からこうぐうたらな小学生になったというかいやだって勉強せずにプラモ作るっていうのと仕事せずにプラモ作るって ほぼ同じ意味じゃん、
うん
うん、
確かにね。
でそういうこう何かこう少年仕様の改変っていうのを微妙にこうチューニングしてたっていうのもこう長寿連載の秘訣だったんだろうね、
うんうん、
いつまでもやっぱこう銃ぶっ放してパチンコやってっていうのをやれたかっていうとやっぱやれなかったんじゃないかな。
そんな長く続けられないよそれじゃ
あ、うん、
ね。
そう、でもその結果その秋元治のさ、
うん、
オタク部分っていうのをその漫画の中で自然に出すことができたわけじゃない、うん、プラモばっかりこう勤務中に作ってる量産だからこんだけうんちくのできる会ができたりとか、
はいはい、
なぜかこう何バービー人形に詳しい人になっちゃったりとか
やるやるやる
やるでしょ、
うんうん、あのさ、
うん、
最終回ってさだいぶ前からもう実は書いてあって、
うん、
金庫にしまってるんですよっていうのをインタビューで言ってた気がするんだけど、
それゴルゴでしょ。
あれゴルゴ
ゴルゴゴルゴ、
あれあそうか勘違いかじゃああれ
それはあの斎藤先生です。
そっちの方か。
あでも秋元さんもほら斎藤隆夫マニアだから、
うん、
あの真似してそんなこと言った可能性はある。
ああ、うん、ね、ネタでね、
ネタでね、
うんうん、それはそうかもね、
うん、あね、ふーちゃんのね好きな回はねあれかな、あのダメロボットのさ、
あ
の
ロボット発出所、
ロボット発出所、あれがあの存続させてくれと潰してくれがのアンケートを取ったら潰してくれがあの過半数取って、
うん、
でもあの何潰さないでくれも結構来たから、
うん、
あのお前たちにチャンスやるっつって、
うん、
どうにかしてこうキャラ立ちするんだって奮闘するんですよ、
うん、
であの何温厚な方とさ閣下 イカって爆発するやつがいるでしょ、うん、でね、あの下町的なこうキャラクターを作るにはやっぱり落語だっつって、
うん、
落語家に弟子入りさすのよ。あのじゃあ、ね、名前つけないとなっつって、ね、あのこっちが間抜けてトンチキみたいな、こっちが劣化亭なんとかです、
はいはい、
でこれでどうですかみたいなこと言うんだけど、落語の先生がいまいちだねっつって大空マジンガー Z& ロボコンって「さすが先生」っていただきましたってそれがすげえ面白くて「大空マジンガー Z& ロボコン」って
飛んでるね、
もうネーミングセンス抜群で著作権無視だし、
いやすごいわ、すごいよ、
いいよな
秋元先生、
うん、それすごいさ面白かった。でまあロボット80はなくなるしね、
うん、みんな忘れてるでしょ、
うん、かこやちょ、かこやうちも面白かった、ね、そのロボット80が好評だったら隣にこう何金のないあの、うん、外国大使館が建てられるって予定があったんだけど、
うん、
お前らが人気なかったからやめたんだよってとかそういうねバカバカしい、なんで亀有りに大使館ができんだよって
ねえ、あの辺のノリはやっぱ深夜ラジオ通じるものある、
ね、あ近いかな、うん、非常にライブ感がありますよね、
うんうん、
だからやっぱすごいなと思いますよ。ジャンプに与えた意義みたいな話もありますけど、
うん、
そのよくほらジャンプの大黒柱とかさ、
うん、
こういう話があるじゃないですか、
こち亀が、
こち亀がね、うん、でもジャン、こち亀がジャンプに与えた影響ってすごく少なくて、
うん、
ジャンプの中でこち亀っぽい漫画ってないでしょ、
まずないね、
ね、でそれ以前もなかったんですよ。だからこち亀ってジャンプに影響を与えてないんですよほとんど
友情も努力も勝利もないもん、
ないし、
うんうん、
まあジャンルでくくると何だろう、生活ギャグになるのかな。
そうだね、
うん、多分最後の生活ギャグなんじゃない。
生活ギャグって覚えてるのってほとんどない、
うん、
鬼面組ぐらいじゃん。
まあそういう、うん、まあね、ジャンプでいうと割とあれは少ない、数少ない例かもしれないけど、うん、
あのバトル漫画になる前の世紀末リーダーでとか、
はい、
ちょっとそれっぽかったね。
ぽかったかな、
うん、
だメインストリームになってないんですよねこち亀って。
そうね、
うん、これすごく重要なことで、あの例えば少年サンデーあるじゃないですか。
ああ
少年サンデーの顔って誰かっつうとやっぱり高橋留美子なんですよ。
まあ間違いないね。
間違いないでしょ、うん、でまあ今はいないけど、あの足立満なわけでしょ、
うん、
長くこの2人が引っ張ってきた結果、
そうそうそ
う、こう、この2人のこうカラーじゃない人がいなくなっちゃったんで、
うん、
これはもうその高橋留美子足立満の功罪だと思うんだけど、
うん、
でもふーちゃんそれはさ、あの雑誌のカラーとしてしょうがないんじゃないとか言われるかもしれないけど、でもうるせえやつら以前は劇画とかちゃんとあったから、
あまりにヒットしちゃったからみんなそんな雰囲気でもら
なっちゃって、でそれ以外のその振り幅が少なくなっちゃったね、
うん、
サンデーは、うん、だからすごいオタク向けとかなんかそういう風に言われちゃって、あの部数もどんどん減ってきちゃったっていう側面があると思うんですよ。でマガジンとかマガジンは雑誌の顔になってその後こうご隠居になるっていうパターンがあってそれは何かっていうと、今初めの一歩がさ、 あれは、あの漫画はもう今誤飲凶悪じゃん、
うん
うん、もうなんかふがふが言って何言ってるかよく分かんないけど、
なんか続いて
る、なんか続いてるみたいな、ね、いつまでお前世界目指さないのみたいな、
いつまでもうだうだとね、
うだうだうだうだ、
始めることも始めず、
うん、いつまで経ってもあの日本ランカーみたいな、
うん、ね、
グズ野郎ですけど、
うん、
ね、まあそれはいいとして
初めの一歩のまんまや、
うん、2歩目を踏み出せない、
うん、
ね、でそれ以前は孝太郎まかり通る、
あったな、
あったでしょ、
不思議な漫画だったな、
ね、うん、
バンド編とかあって
あってね、うん、でそれ以前はあれなのかな、釣り岸三平になるのかな、
あ
と、まあその雑誌の顔になって牽引していくんだけども、そのままこうピークを過ぎても漫画が続いていき、ご隠居化するという、
うん、
そういうこう感じになるんですよ、マガジンだと、
うん、およそ 300m 先
で、その結果その時代によってこう何こう乗る漫画のさカラーは変わっていくんだけど、うん、その大御所っぽい漫画はこうグラデーションで残っていくっていう、
はいはいはい、
そういう感じなんですよ、
ジャンプにはそれがないじゃない、
それがないんで、そうそうそうそう、だそのなんだドラゴンボールだったり、セイントセイヤだったり北斗の拳だったりってバラバラじゃない、
うん、
でもそれらにそれらがこう時代の顔としてある裏にはこう背中にこう背骨としてこうこち亀があるというか、そういう役割をしてたんですよね、うん、だからねこち亀ないジャンプって割とすごいと思う、来週からだけど、
そうね、
うん、
でも来週乗らないと思ってるみんな、
ないが
もしかして
戻ってきましたみたいなそういうこと
しれっと乗ってる可能性あるよ、
そうですね、一回やられましたからね、何巻、うん、何巻でしたっけ、
この13年間ありがとうございました、
ありがとうございました、そうあれねすごいね、あのいい見開きだったんだよね、
そう、うん、下町のこのね、
うん、
あの風景にオーバーラップするりょうさんね、
りょうさん
便所サンダル履いた、
そういやまたなって、ま、待ってりょうちゃんみたいな、
うん、
先輩みたいな、
そうそうそう嘘なんだけど、
嘘なんだ
あれでよかった、あれよかった
よ、よかった、まあさすがにないだろうと、うん、であのだって新連載の予定まで書いちゃったから、
何それ、
いやだからそのなんだジャンプスクエアで、
うん、
なんミスタークリスって、
あっホントなんだあれ、
うん、あれ本当やんのよ
ミスタークリス、
うん、みんなミスタークリス好きなのね
いや別に好きじゃない
よ、あれそうなの、俺好きだよ、
どうしてもっていうもんじゃないよ、
どうしてもってもいいミスタークリスと、あとあれかな、ヤングジャンプで連載やんだな、
え連載増えんの、
増えんだよ
わけわかんない、
だまだ週刊漫画家なんだよ、
え何してんの、休んで
休んで
というより、あのモブ書いてる人はどうするのかと思って心配しちゃったよ、大丈夫だ
仕事あるんで、よかったよかった、
うん、なんかね、ときメモみたいな絵柄の人ね、
絵柄の人ね、
うん、
あのレイコのおっぱいをおかしくしちゃった人ね、
あの人なんです
か、あの人じゃない、あもう一つ、もう一人違う人かな、
モブで全然絵柄ってない人いるじゃん、
ああ、あの人か、はいはい、
十数年、
うん、ああ確かにあのときメモみたいな人いるわ、
うんうん、あの人直す気ないんやろうなって
そうね、あでも大御所の漫画家さんだとさ、そういうのもあんだよね、アシスタント食わせなきゃいけないってい
う
のあるから
、うん、でも別に食わせる義理もないよね、
いやないないけど、あのやっぱ道義的にはちょっとあるんじゃない、
あ
例えばあの人ジョージ秋山先生いますけど、
うん、
あの人とかね、あの一番最高さんのアシスタントとか多分もう60過ぎてるんだよね、
うん、
そのチーフアシスタント、
うん、
イエス小池さんって行くと思う、うん、で多分ね、まあ、この人を食わせるためにっていうのも あると思うんだよね。はぐれ雲やってんの、
う
ん、
そうか、
そう。だって悪いじゃん、自分の絵に似させてさ、チーフアシスタントずっとやってるのにさ、うん、来週から終わりですって、失業ですってなかなか言えませんからね、
全く同じ画風だから、うん、今さら始められないし、
ね、そうね、探検爆問でさ、うん、藤子不二雄 A 先生が出た時にさ、
うん、
お仕事、はい、お仕事場拝見みたいな感じで、
あ、はいはい、
爆笑問題がそう、
うん、
潜入したのよ、
うん、
その時に、ね、真っ先に紹介したのがチーフアシスタントだった。
あ、
でこれについてね、ちょっとツイッターのとある漫画家さんがね、
うん、
指摘してたんだけど、探検爆問で真っ先にチーフアシスタントを紹介したのは、まあ、A 先生なりのこうねぎらいというか、そういうのもあったんじゃないだろうかって書いてて、
はいはいはい、
とにかく漫画家はメンタルにきつい仕事だけど、フィジカルできついのはチーフアシスタントだと、
はいはい、
特にその A 先生の漫画を一手に引き受けてるから、かなりこう感謝っていうのもあるんだろうなみたいなこと書いてあって、あ、なるほどと、
ね、尺画面では実質 A 先生だもんね。
そうそうそう、なんか太いお兄ちゃんがさ、
うん、
何年 A 先生の漫画を支えてるんだって、
ね、うん、じゃあそのコピーで、はいはい、写真は撮った画像粗くして
先生写るんですくださいみたいな
で合成して貼り付けて
貼り付けて
目のとこだけ作画しようって。
そうそうそうそう、だからそのチーフアシスタントしか、うん、そのなんていうのかな、こう A 先生っぽい焼き具合ができないのよ焼き込み具合、
うん、
アナログだから、
うん、あら A 先生、あれ A 先生だけだよね、あんなの、
あんなの誰も真似しないから写真貼り付けテクニック、うん、焼きすぎ写真貼り付け
テクニック。ちょっと新人君困るよ、最後のコマは、うん、枠は太くしないと、
マッキーで、マッキーで
最後のコマは太くするのって、ダメだ、君の銀河はまだダメ人物の後ろに描くやつ
銀河神々しさが足りないよなんつって、
こうやるんだよ銀河はって
手塚治虫出るとこしかないじゃんA 先生の銀河って藤子先生が出るときは後ろが宇宙で銀河になるんですよ。
そうなる
なんでだっ
ていいよあれ。
でも A 先生もすごいよね、相当こうかなりさ手塚先生の近くにいてさ、
うん、
幻滅することもあったろうにさ、
うん、
銀河描いちゃうんだよね。
描いちゃう、うん、見えてなさだがトップガラスだから、
うん
うん、だからなんだよ。
そうか、
うん、鈴木真一とかはちゃんと見えてるから、ね、
ちゃんと見えて
るね、風ちゃんさんはね、
うん、そうです、
あっちの風ちゃんは、
いや話がちょっとどんどん逸れましたけど、
うん、
なんかそういうのもあるんじゃないかな。まあ創作意欲がなくなってないっていうのが一番でかいと思う。
うん
うん、
試験も多分単発であるよ。
多分そうだと思う。
俺の想像だけど。
うん。まあなんかね、まだコミックス読んでないんだけど、コミックス読めばまあ、単発復活やるんだろうなみたいな、
うん、
予想立ててる人いたから。多分そういうことなんでしょうね。いや、でやっぱりね、何新連載のラインナップ見ると、ああなるほど。もうおっさん描きたくないんだなっていうみんな女の子。
あ、そう、
うん、
でもさあ、
うん、
秋元先生の女の子、
うん、
可愛くないじゃんそんな
の。はい
俺ね、高校の時に、
うん、
秋元先生の息子っていう設定の同級生いたよ。
設定って何？
いや、その事実確認できてないけど、こいつは、
うん、
お母さんは離婚して、
うん、
鎌倉に住んでるけど秋元先生の子供なんだって。
秋元先生バツに1なの？
わかんない、
うん、
ていう設定の子供よ、はい、本質は知らんよ、誰かが冗談で言い始めただけかもしれないし、高島くんって言うんだけど、
はい、
顔はちょっと似てんのよ、おもながで目が細めで、
はい、そうなんですか、
うん、で、そいつのそいつは、
うん、
レイコで抜くんだよね
おかしいじゃん、親父の描いた漫画でなんでだよ、
なんかいろいろおかしい
ね、おかしいレイコもうなんかすごい、なんだかもうアブノーマルすぎてもうちょっとわかんない親父の描いた漫画で抜くってどういうことよ、
いろいろおかしいなと、
おかしいな、設定に無理が、
うん、
あでもレイコ、うん、50巻ぐらいのレイコは相当いいな、
そうか、
うん、
うん、そうね、
おっぱいが程よくて、まあ程よいっつっても巨乳なんだけど、
今はちょっと、うん、ちょっと整形っぽいから
ねえ、
うん、
なえます、おちんちもシュワシュワです、
最近亀有駅にさ、
うん、ま
あ、前もあのこち亀銅像はたくさんあったけど、
うん、
今度は色付き像ができたんだよね、
うん、
あれのレイコがそんなに良くない、
良くない
本物見たけど、
はい、そうですね、うん、いや本当にまあレイコ、うん、そうね、良かった、あそうだ、50何巻ぐらいのレイコは確かおかずにしたような気もするな、
あれお前もかい、
うん、
高島くんに続き筆川までも
おかしい、いや別に俺はいいだろ、別に息子じゃないんだからふちゃんはふちゃんだよ何使ったっていいじゃないですか、
うん、いいんじゃない、う
ん、いいんじゃない、いいんじゃない、あだから当時だから中学生ぐらい、
うん、
だとそのおかずキガーだじゃない、
うん、そっか、
そうだよ、その頃
抜けるもんなら何でも、
何でも、そうそう、木の股に見たって抜いちゃうんだから、まただっつって
天才だ、
天才だ木の裏がおまんこに見えるとかそういう、
うん、
そういうことですよ、中学生って、
なるほどね、マリアは、マリア
マリアは使わなかったな、
高島くんはマリアもいけたよ、
あそうなんだ、もうなんかもう性癖がもうすごくて元男じゃんマリアも使えたよ、ね、
すげえ、すげえ使えてたよね、
そうなんか、
そういえば最終回さ、
うん、
マリアは出てこなかったけどさ、ホンダラケンの親父は出てたね、
出てた、まあ、うん、まあ、好きだったんだろ
う
ね、
うん、
ホンダラケンはね、あ、丸井いなかったな、
丸井、
あの顔があの丸の初期メンバーの
寺田じゃなくて、
あ、寺田か、ごめんごめん、丸井って誰だよ、
寺田一コマ入ってた気がする、
あ、いた、
うん、
いたかな、ちょっと見つけられなかったの、最後の見開きでしょ、
あ、最後の見開きにはいなかった、
いなかったよね、
うん、
あらゆるところで星東電がいたけど
星東電の使われ方
ね、使われ方ね、まあ面白かったですよ星東電は、
うん、
だ僕のジッポーライター見つけた人送ってくれみたいなやつあったり、
あった
なくしちゃってって、
うん、
それの後でさ、なんとかキャンペーンみたいなさ、
うん、
やった時に、ただしこれは1年間のみとするっていう、うん、なんでそんな期限つけたんですかって、何年か前に星東電のジッポーライター探してくれっていうのは未だに送るやつがいるって10年経ってもせっせかせっせか
そういうことで企画しちゃうとね、
しちゃうとね、もう楽屋落ちが面白かったんだね、
そうね、あの頃はそうだったね、
いやーでもまあショックだ、ショックでもないな、読んでなかったからね、
うん、
終わってから急にショックとか言うのは卑怯ですから、
いやでも連載しては続いているって事実は安心感になってたから、
うん、
そういうのはなんか失われた気持ちはあるでしょ、
ああそうかな、そうかもね、
ああなくなっちゃったんだなって、
そう、あとはなんかゴルゴ、もうゴルゴの最終回も多分お年がお年なんでちゃんと僕は見ることができそうですけど、
うん、
ゴルゴ終わったらかなりショックだな。
そう？
まさ、うん、いや俺だけね、うん、あんたは別に読んでないから
そうだね。
だってすげえ毎月楽しく読んでるんだゴルゴ
そんな人がいるんだよ。
そう
ねえ、そんな人いるんだな、すごいな。お、ジャグワーだ。
本当だ俺だよそれは俺はゴルゴ特集やりたいっつってんのに鮫島さんが却下してからね。
興味ない
面白い。
なんか、うん、ゴルゴのセックス特集だったり。
ああ、それできるよ、うん、ゴルゴはね、セックス中喋んないんだけど、うん、女がベラベラ喋んだよ、
うん、
それがすごい面白い。
なんか、うん、ゴルゴのベストバウト、
ベストバウトもうすごいね。ゴルゴのチンポはね、いわゆるこうエロ漫画界でいうとこのマジカルチンポで、
うん、
もう入れたら感じちゃうんですよ。
ああ、うん、
すごい。女がメロメロになっちゃうんですよ、
うん、
でメロメロになっちゃう女が言う言葉ってのが大体面白いんですよゴルゴ俺の一番いいゴルゴの喘ぎ声ベストワンはね、うん、ああ男だよ、あんたは男だよっていうっていうのが僕はすごい好きです
ね。ああ、いいね、
いいでしょ、
いいね、
うん、
ゴルゴ
あんたは男だよっていう
さすがだな。
作者の願望とか出るじゃない。
あ、
ってことはこう斉藤先生とセックスするときは言った方がいいんだよね、あんたは男だよって
合体してるときに言われたい言葉、
言われたいとこあんた男だよって何度も言うんですよ。
すごいね、さすがゴルゴだねゴルゴのね、うん、デュークが統合しちゃってるから、
うん、そう言ってる意味がよくわからんけどそういうの、さすがに最近はねそういう面白いセリフはなくなりましたね。
あ、
うん、っていうかね、ゴルゴの、ね、セックスがね大体騎乗位になりましたね。
年寄りだな
まあそういうことですよね、うん、まあ、斉藤先生のお腰が動かなくなったんで
しょ反映しすぎだろ
か、またはね、騎乗位の方が部屋を見渡しやすいじゃん、うん、だからその資格とか来た時にすぐにやれるっていうのもあるね。
ああ、はいはいはい、うん、反撃しやすいよってことね。
そう、反撃し、うん、そう、それが気づいてさ、うん、あ、そうか、ゴルゴもやっぱキャリア積んでるからやっぱ
背中は見せれない、
見せないっていうやっぱ、うん、
となると、
うん、やっぱりそうか、別に腰とか悪くしてないんだと思ってさ、うん、
背水の陣で挑まないと、
挑まない、うん、それね、すごく納得したんだけど、うん、割とね最近のゴルゴ見たらね、騎乗位やめてて、うん、なんか正常位でやってる回あって、
あれ、
うん、全然ポリシーねえなと思って
ライトすっかり楽しんじゃってゴルゴで会った、
そうそうそうそう、
あら、
あんまりそういう裏設定とかなかったっていう、
おやおや、
いい話だ読者が考えすぎだったんで
そうだったか、ゴルゴ、うん、
ね、まあゴルゴはまあね、
あと何年ぐらいだと思う、ゴルゴは、
かな、まあ、お年考えたら斉藤先生今80いくつかな、
まあ、だから5年いない、
まあ、5年はないと思うよ正直な話、未だ ご元気ですけど、
そうか、
もしかしたらあと 2年ぐらいかもしれない。
こち亀もう終わったしそろそろかなって、
うん、こうやっぱ張ってた気が一気に緩む可能性ありますよね、
うん、
こち亀も終わっちゃったかと、
勝ったと思って、うん、
そういうのもあるかもね、まあ、それ、まあ、こち亀はまあお疲れ様でしたとしか言いようがないんだけど、
うん、
個人的にすごいショックだったのはあれですね、アワーズでやってる、それでも街は回ってるっていう、
石黒先生の、
はい、ああありますね、
あんなありますけど、あれがねもうすぐ最終回だということで、
そう
ショック、
ショックなの、
うん、ずっと読んでたかった、あれは。
ああ
読んだことない、
うん、あるかもしれない、
うん、まあそれ相性それ待ちっていうんですけど、
うん、
要はその商店街のちっちゃな話なんですけど、
うん、
だけどね、まあ、その中でこう面白い設定がいっぱいあって、この商店街の中でそのあのほとりっていうね、あのアホな高校生がいろいろこう騒動に巻き込まれたり巻き起こしたり、
うん、
どうってことなかったりっていうそういう日常があるんだけど、実はそのこう裏で UFO が関係してたとか、
はあ、
宇宙人がいたとか、
ああ
そういうのあるんだけど、宇宙人とか UFO とかは一切絡まない。
はあ、現実的やね。
現実的で、そう、そういうのがあったらいいなって思ってる高校生なんだけど、一切絡んでくれない。
なるほど、
うん、あもうつい来ましたかね、
もうちょっとです。
でね、この漫画面白いのが、同じ回でね、そのホトリの髪型が全然変わったりするのよ、
うん、
ベリーショートになったり、
うん、
なんか割と髪長かったりとか平気ですんだけど、それかそれとかね、あと回によってキャラクターのこう相関図が変わってたりするんですよ。
はいはいはい、え、そうなんだ。
そう。で最初読むとね、なんじゃこりゃって思うんだけど、読み進めていくと、あ、この回はホトリが高校1年の話で、この回は高校2年の話だって分かる。
はあ。
時間をぐちゃぐちゃにしてる。
なるほど。
うん。
そういう違いが出てる。
そうそうそうそう。で別になんてことない商店街の話なのに、なぜかこう設定がびっちり細かく決まってんだよ。それこそのスターウォーズとかさ、そういう SF 対策あるじゃない、
うん、
あんな感じでこうヒストリーが決まってんの。ファイブスターストーリーズとか
超細かいじゃん。
細かいんだよ。だからこの頃このぐらいの髪の毛の頃のホトリだとちょうど高校2年ぐらいかなとか、
はいはいはいはい、あ、そういうの分かるようになる
んだ。分かるようになるんだよ。でホトリの弟とあの友達が仲良くしてないから、これは高1の頃とか、すごい仲良くなってる頃は高3とか分かんない
。
でとうとうそのそれ待ちヒストリーが終わるっていう、そういうことなんですね。お、危ない。
ちょっと渋滞してるから迂回するわ。
はい、こっちもなんつうのかな、こっち亀とは違ったこう、
うん、
閉じた生活ギャグっていうんですかね、
うん、なんか結構いいよね生活ギャグは、
うん、
究極超人も、
うん、
面白かったし、
今生活ギャグってやっぱあれかな、こうほのぼの萌え系にシフトしてるのかもしれないですね、うん、そっち側にあるのかもしれない。
あれなんか緩いだけであんまりひねりも何もないから、
うん、
秋が来るよなきっと、
うん、割と今求められてるんじゃないですか。それこそ最近あのアニメ見ましたけど、アマアマと稲妻とか。
ああ、
ええ、
何それ。
そういうアニメあるんですよ。
ああ、
飯食うアニメ。
そう、
すっごい雑な説明で申し訳ないけど、
飯食うアニメ、
はい、
飯食うの、
そうそうそうそう、
それアニメ、
アニメ
だからテレビ放送してるわけね。
うん、あんたの奥さん見てたんじゃないかな。
へえ、
うん、
アニメね。
そうそうそう、
なんかさ、
はい、
そういう時間ないわ。
そうだね、うん、まあ、朝起きたら足こむら返っちゃうような生活だもんね。
最近こむら返りひどいですからね、咳喘息の時に使った薬の副作用で、 筋肉がつりやすくなってはいるのよ。
そういうことか、うん、
その医者に言われたんだけど、
うん、
でその薬はもうやめた
ん
だ、
うん、
でも未だちょっとなんかつりますよね。
あ、じゃあ単に筋力不足とかでもないんだね。
もしかすると俺の想像だけど、
うん、
まあ筋力不足もあるだろうけど運動してないとか、
うん、
あとはエアコンで冷えちゃったりとか、
うん、
明け方あの毛布かけれない時とかあるから、うん、寝相悪くて、
うん、
それで冷えてこむら返るのかなって考える時はある。湯船に浸かってないとかここ数ヶ月、ちょっとそういう生活変えてみたら変化があるかもな。
うん、そうですね。毎朝こむら返るとか超寝たくないよな。
こむら返って目が覚めますから、ね、しかもなんか4時とかにうわってギャーって言いながら目覚ます。
あ、三浦淳先生がおっしゃってましたけども、もう僕ぐらいの年になるともうこむら返る前が分かるって。
あ、分かる分かる、うん、あ、来るよ来るよ
来るな帰った
引く引く引く引くってなって、あーって、ちょっと足のスタンスを変える、うん、そうするとよっしゃーセーフセーフ。
でも釣ってんでしょ。
いやいや釣らないんですよ。うまくいったらね、
回避
回避って。それをヒクヒクってしたままほっとくと足つっちゃうから、
うん、
いい頃合いのところでポーズを変えて、
うん、
あのその筋のところが伸びるようにポーズ変えてとかやると回避できるんだけど、一番最悪なのは小村返っちゃった後で、
うん、
こっちを伸ばすと反対側の筋肉が小村返るって、
うん、
どう言ってもダメっていう時が一番辛い。この前の土曜日の朝がそれだったんだよ。右足が全然言うこと聞かなくて、右足を伸ばしたら外側の筋肉がつって、うん、曲げたら内側の筋肉がつって、うん、日もさちもいかなくてうめくだけって
辛いね。
辛い辛いよ。
一番最初にさ、こむら返りした時の衝撃ってなかったよね、
うん、
世界終わったかと思った。
何これって思うよね。
そう、
超痛いよ。ストレッチすると治るけど、それ知らないからね。
なんだこれって、
うん、
でも脳内の BGM はさ、もうすごいなんかもう破滅みたいな曲かなってて、じゃんじゃんみたいなオーケストラがさ、
ね、カルミナブラナがかかるよ。
そうそう
セカンドインパクト
よ。そう、はい、かかってた。
歩いてはいるんですけど、その激しい運動や全身を動かすに至るような運動ってのはしてないから、
うん、
影響あるだろうな。
どうもね、こむら返りはなんか有酸素運動ではないような気がしますね。
そうなんだ、
うん、
筋トレに近いような、
筋トレに近いところが必要なんじゃないかと思います。僕があのこむら返りまくってた頃、
うん、
っていうのはね、あのよく歩いてたんですよ。
ああ、うん、じゃあそうか。
だけどこう筋力はなかったんで良くなってたんじゃないかな。
あ、うん、この辺りですね。
おお、ようやく
中央商店街、三里団地センターモール。
おお、
名前変わりましたね。中央商店街、うん、センターモール、
出口専用だ。
間違えた。ちょっと入り口探さなきゃ。
名前は変わってるけどここなの。
ここよ、ここ、うん、それはそう、名前変わってたって分かるよ。基本的な構造は変わってないからね。ただ三里団地は今あのすごいお金かけてリニューアルしようとしてるのよ。
お、
あそこもほらひらがなで三里団地って書いてあるじゃない、
うん、
あれリペイントされてんの、ここら辺は全部。
へえ。
でリペイントの、
うん、
あのコンセプトは北欧なんだって。
はあ、
北欧っぽい感じにして、
うん、
雰囲気良くしようっていう考えがあるみたい。ホームページもできたし、三里団地はすごい変わろうとしてる。
へえ。 それはまた、
ね、こんなの誰得情報だよね
本当に本当に三里情報を全世界に、うん、
こんなの聞いて誰が得するの。
お前が言ったんじゃん知りたい人もいるからね。
ね、
じゃあ行きますか。
じゃあ行ってきます。
はい、じゃあ切ります。いや今帰りですね。
はい、
はい、行ってきました。
そうですね、ちょっと待ってください。
はい、この後ぐらいからやりますか、
うん、はい、じゃあ、あのね、車に再び帰ってきたんですけど、
はい、
こち亀の話をしながら、
ええ、
あの
三郷に行くという謎の、
そうね、ええ、
謎の回です、
うん、
の帰りです、ええ、いや初めて行くところなのになんか物悲しくて、ね、
そう、20年前とは随分様変わりしてましたね。シャッター街が、シャッター店舗がピューでね、
ええ、
馴染みの文房具屋も全部なくてね、知ってる店がまあなかったですね。全部
全滅ですか。
うん、ピーコックもないし、うん、スポーツ用品店も移動しちゃったし、
うん、
それからフラマ屋さんもなかったですよね、うん、保険の窓口になってて、
はい、
なぜか
その代わりになんか時計屋のディスプレイにガンプラがいっぱい並んでました、ね、
そうそうそう、
ガンプラ屋かと思ったら時計屋だった
って、うん、あれ写真撮っとけばよかったね、
うん、
すごい店でしたね。
すごい店だったね。真ん中にあのガンダムユニコーンのですね、あのネオジオングが、うん、ドガシャーンって
あった。超大きいモビルアーマーなんだよな、
う
ん、
そうですね、その後ろにあの寄り添うようにパーフェクトジオングがある
あの辺も意図的な配置だよね。
分かってる、
うん、
で別に売ってるわけでもなかったんで、
うん、
多分店主がいいだろうって感じ、こうスネ夫気分で置いてあるんだな。
その向かいが僕がよく行ってたプラモ屋さんで、
うん、
イングラムとかね、パトレーバーのプラモ買ってたんですけど、おそらくかもしれないけど、
うん、
そのプラマーが閉店するってんで時計屋の主人が全部買い込んだんじゃねえかな。
ああ、なるほどね、
うん、
閉店が1年前だって言ってたから、
うん、
ネオジオングも多分売ってたんだね。
だよね、1年前ぐらいだよね、出たのって、うん、こっちより多いな。
でも閉店するっていうのにさ、ネオジオング入荷するプラモ屋もプラモ屋だなと思うけど
いや、ね、うん、どうしたんって思うよね。
どうしたどうした、
売れないだろうってもう閉店するんだから、ね、まあ、結果として売れたからすごいけどな。
すごい、よかったよ、時計屋の親父が買ってくれたんだもん、
う
ん、
なあ、
いいやつだよ、
いいやつだよな
全部憶測で物言ってますけど
時計屋の親父も偏屈そうだったね、
うん、
あれだよね、2代目だよねきっとね。
それがまたはあのこれ見よがしにあのアマゾンで買ってるのをあそこにこうレイアウトしてあのね、プラモ屋の親父をこうプレッシャーかけてた可能性がね。
嫌なやつ、
嫌なお前んとこでは買わねえ、
神聖の嫌なやつい
や、
それはひどい。
鮫島さんは何、あそこの三郷団地にでどんぐらいまで過ごした
の。小学5年から高校卒業まで。
ああ、小学5、6、1、2、3、
うん、まあいいね、
4、1、6年ぐらい、
うん、そうですね。で商店街みたいなそのなんていうのかな、お店とかがないクソ田舎だったから、
うん、
あの行くとこといえば中央商店街と南商店街しかなかった。
だ団地内で世界が終わってた、ね、
終わってた、
うん、
そんな世界観だと、うん、団地の建物はなんかすごい印象残ってますよ、
うん、
団地のスポーツ用品店の脇にあるネオジオのとかカプコンの、あの駄菓子屋用の筐体あるじゃないですか、
はい、
あれで20円でワンプレイですから、うん、そういうのを膝立ちして遊んだりとかね
膝立ちして低いからね、
うん、よくやってましたね。プラマイのレジに行って両替してもらうわけですよね、うん、100円を10円玉に。
いやいい話ですね、うん、僕ふーちゃんはですね、生まれてこの方こう団地暮らしをしたことがないので、
はいはい、
結構団地の胸がですねでんでんでんって立ってるじゃないですか、
はい、
あれがちょっとグッときますね。
グッとくるよね。
うん、くるくる。
大山健さんって知ってる？
誰？
団地の写真集ばっかり作ってる人。
お
お。そういう人が現れるぐらいその建物自体の連なりは魅力的ですよ、うん、構造も独特だったりする場合もあるしね。
うさぎ小屋と言われた高度経済成長の、
う
ん、
そうね、
なんかでしょ、
うん、
分かる分かる。
そうだから建物もいろんな種類があるからね。高層階を持ったタイプの団地とか、我々が行った中央商店街のそばは高層階が並んでる団地でしたね、
うん、
でその団地はもう人口の減少と新三郷の駅周辺にイケアとか、ララポートとか、
うん、
できたこともあって中央商店街は日に日に弱っていくわけだよね、うん、でも完全に言われきってたけど。
そうか、あ、そうか、三郷ってララポートあるね。そうか、そう、歩いて行けばもあったね。
そう、歩いて行けるところにあるわけよ、それが、うん、ユーザーからしたら、うん、まあ、そっち行くよな。
そりゃ三郷団地商店街に行きませんよ、
駅から降りてそこで買い物して家帰るっていうスタイルが確立しちゃうからね、う
ん、なんか寂れてるように見えるけど、足元の商店街が寂れてるだけで、
うん、
団地には結構人入ってるんだ
ね。人入ってるみたいね、うん、
だもん、だってそうじゃなかったらあんな改装工事とかしないもんね、
うん、三郷団地は今ね改装工事っていう感じでリペイントして建物の内装も変化させてる場所もあってね、
うん、
すごい不思議なこう市と再生をね、行ってる真っ最中ですよ。お、私がいた頃の団地っぽい団地っていう姿はもうそろそろ滅んでいって、うん、団地をリニューアルした新しい三郷団地というものになっていくと。
お、
でその機会に三郷団地って前漢字だったんだけどひらがなに変わったんだよね、
うん、
故障も
柔らかく、
うん、でだったんだね、テーマとしてはまあ北欧の雰囲気をって、でちょっと前まで何にもなかった公園のなんか雑草が生えてるような場所を開拓して、畑にしてね、住民に貸し出したりしてるんですよ。
ああ、レンタル畑みたいなやつね、
うんうん、すごいおしゃれになってて、ね、スポーツ用品店だったところも改装してなんかおしゃれな雑貨とか売ってる場所になってたよな、
うん、割とスカスカの
スカスカの
スカスカの雑貨屋さんになってて、
うん、ね、おしゃれでしたよね、
うん、
いいもんですね。なんですけど三郷は交通の便が悪いんで住む気はないですね。南流山、2つ隣の駅が南流山なんだけど、そこはつくばエクスプレスが通ってるから、うん、秋葉原まで直通なんですよ、
はい、
これは住んでもいいと思うじゃないですか、
うん、
三郷にはそれがない、
ない、じゃあ都心に行くにはどうしたらいいの三郷。
やっぱり南流山まで行ってつくばエクスプレスに乗り換えて、
あー乗り換えちゃうのか。
それか武蔵原まで行って埼京線に乗って、うん、っていう感じ。だから新宿に通勤する場合はそうなるね。
めんどくせえ、
うん、埼京線なんか地獄よ。
うん、埼京線ってもうすごいでしょ痴漢が。
らしいね、
ね、
痴漢グループが協力して痴漢し合って
る、うん、すごい怖い、ね、
ラグビーみたい、うん、
スクラムで、
スクラムで超怖えな。
怖えよ怖っっていう悪名高いね、そこですからね、うん、今はどうなんですかね。
埼京線は本当にあの女性専用車両あっていいと思う、
ね、そうそうそう、あそこは作った方がいい、
半分ぐらい前前後2両ずつ女性にしたら、
逆を作った方がいいんじゃない、そのなんていうのかな、その GHQ 占領下でさ、
うん、
こう日本の女性を守るためにこう慰安所を作ったみたいな話があるじゃないです か、
うんうんうん、
か地上用車両みたいな、
グイグイ資料を押し付けてくる女ばかり、
そうそうそう、そこにこうだからその痴漢グループが集まるじゃない、
みんな一目なじんですね、
そうそう
みんな逮捕して
ハンハンのほうプップピドゥーってプップピドゥーハンハンで
痴漢撲滅です ね、
ねえ、でもやか痴漢の人も、うん、そんなに尻を押しつけてくる人
なんだろう ね、
ねえ、
いやもう怖いよ痴漢は、うん、やだよ、
まあ、怖いって何がって言ったら、まあ、冤罪が怖いよね、
冤罪だよ、もういつも電車に乗ったらもうね両手を上げてね、
うん、
こうやって動くなっていう感じで手を上げろって感じで乗るじゃない、
そうで、ふーちゃんさ脇がだからさ、
うん、
あの手を上げるともう割と生体兵器なんだよね、
あ、
うん、困ったなと思って、
君、うん、すっごい嫌がられてたもんね、
はい、
隣のお客さんに
すいませんだってもうだって悲しいよそういう話されるとそういうこともありますからねえ、そうそうそう、痴漢冤罪が恐ろしいよね、
ね
え、あ、前話したような気するけどさ、俺がなんだあのサラリーマン会社員でさちまちま働いてる時にさ、
うん、
あのオレオレ詐欺が来たんだって、
うん
ね、その筆川さんちですかって、
うん
ね、あんたのところのあなたのところの息子さんがですね、
うん、
あの痴漢でちょっと千葉系あの警察になんか拘束されてますみたいな、
う
ん、なんかそんなこと言われたんだって、
うん、
これでさおかしいじゃん、俺東京で働いてんだよ、
うん
ね、で千葉っていうか総武線使ってないし、ね、
うん、
でさでうちの母はさなんかあこれオレオレ詐欺だって分かったらしいんだけどさ、うちの親父はさなんか膝から落ちたらしくて全然信用ねえんだなと思って
状況を考えてほしいよその息子を単純に信用するかどうか、うん、それも大事だけれど、
うん、
状況から言ってそれはないんだっていう ね、 ね、
膝から落ちて頭抱えたって言ったら漫画家みたいなね、本当に信用なくて申し訳ないです、
悲しいな、
悲しいな、そんなお父さんも今口物言えぬ人になってしまいました
ね、
悲しい悲しいな、より悲しい情報を今差し込んでみましたけどいかがでしょうか、
寝たっきりですか、
ね、
自宅にはいるんですか、
最近、いや自宅じゃない病院で、
あ
今ねあれですわ、足 の、 補助器具使ってさ、
うん、
リハビリやってるよ、
うん、
すごい回復してる、
あよかったね、
まあ、回復してるってもまあいろいろ大変ですけどね、
うん、それはまあ ね、 ね、
やっぱ喋れはしないんですよ、
そうなん
だ、あうあうなんですよ、
あ、
うん、
いやうち赤ちゃんと一緒だ、
あ一緒一緒、
うん、
赤ちゃんと一緒そうですね、一緒ですね、あんま歩けないしね、
うん、
なんだっけその補助器具っつうの、足につけるやつ、
うん、
あれがさオーダーメイドでさ結構お高いんだよね、
そうなの、
うん、企画品にできないんですって、
うん、
要は患者さんによって足の太さとかあとその長すねから先の長さとか、あともっと言っちゃうとこう足にフィットした時のこう小指の当たり加減とかあるじゃない、
うん、
そういうのも
足に装着するタイプのものなのね、
そうそうそうそう、
じゃあしょうがないか、
それ全部オーダーメイドで作るからさ、 結構なお値段、お値段だよね。
なっちゃうね。
うん。なんか1割負担だかなんだかでもさ、えって思うぐらい金額してさ。
そうなんだ。
うん。
どれぐらい、プレイステーション何台分ぐらい？
いや、それ、ね、1割負担で19万とかだった。
え、じゃあ実際は190万する？
あ、そんぐらいなんじゃん。
おいおいおいおい、すごいね。
すごかった、びっくりした。まあでも一点物だしなと思ってさ、うん、しょんぼりしてた。うちの俺と姉でさ、ちょうどその明細見ててさ、
うん、
そしたらさ、なんかうちの お父ちゃんがさ見ちゃったらしくて、
うん、
そ
う、
ね、
明細を、
明細をさ、
うん、
そしたらなんかすっごい不機嫌でさ、
うん、
あーあーってなんかあーあー言うのよ、
うん、
で何言ってんのかなと思ったら、なんかその明細をよこせって言ってるらしくて、
うん、
なんでなんでってなんかどうも屈辱だったみたいなね。なんかそのお金の関係でさ、子供がなんかちょっと負担になってるのが嫌だったらしくて、
あー、
うん、あーって。いや別にいいですよ
あ、ねえ、ね、しょうがないよね、そういうのは。
しょうがないね。全然面白くない話だったいけね
ふーちゃんさんは、うん、あなた自身も結構ほら救急車で運ばれたりとか、
ああ、ありましたね、
してたじゃない。
そう、
最近は
すいません、なんか、うん、その話って先週した？
え、した？
いや、してないな。
してないよね。
してないんだよ。
アンビュランスしてたじゃない。
はい。
どうでしたか、アンビュランス体験は。
アンビュランス体験って何ですか？
救急車で搬送された。
ああ、そう、アンビュランスって言
うん
です
ね。うん、
いやー、楽しかったですよ。
楽しかった。
ああ、知らない天井だと思って。
うん、
思わず、病院なうってつぶやいちゃうぐらいには。詳しく話してなかったんだよね。
うん、状況までは。
あのね、ふーちゃん、日曜日になるとね、割とテンション上がってて最近、
うん、
なぜかっていうと、サナダマル見たいからです。
あ、はいはいはい。
サナダマル見ながらこうちょっとしたこう贅沢をするみたいなのが、
うん、
ちょっと私のマイブームでございまして、
はいはい、
なんかお酒となんかおつまみをやりながら
サナダマル
みたいな感じで、ちょうどその回はね、犬伏の別れだったんです。
ああ、そうね。
うん。真田親子がですね、徳川と、
豊臣
に分かれて、
バラバラにね。
バラバラになることが真田を生きる、こう、唯一の手段であるということを、
うん、お兄ちゃん。どっちかつか分かんないから。
そうそうそう。うん、お兄ちゃんが決断するというんです
ね。
うん。割と野暮天なお兄ちゃんが、こう、光り輝く回だったんですね。
うん。
で、それすごい楽しみにしてたんですよね。で、ちょっとね、そのスーパーで安かったね、稲田のこうお刺身を買いまして、
うん、
自分で切って。
それは何、川魚？
いや、稲田は海だ
よ。海、
うん、赤いから。
はい。
で、お酒やりながらさ、楽しく見てたんですよ、
うん、
そしたらですね、みぞおちを押し上げるような強い痛みがですね、みぞおちが突っ張るんですよ。何これ何これって。でちょうど何、サナダマルはいいシーンなんですよ。
うん、
で、まあうんこすれば治るかなと思ってうんこして、
うん、
で戻ったんだけどまだ突っ張るんだよね。なんだろう。
鼻が突っ張る。
でもサナダマルが気になると思って。お腹痛いって思いながらずっとお腹押さえながら見てたんだけどさ。
うん、
これはちょっと今までに経験したことのない痛みだと思って、
うん、
あ、これちょっと真田丸どころじゃないやつだと思って。
相当痛いでしょ、
ね、うん、
実際は。今なんかのんきに語ってますけど、
何年か前にノロウイルスでひどい目にあったって話をアマプロでしたと思いますけど、
うん、
あれに匹敵する痛さでした。
あ、それは相当すごいよ。
ええー、で、もうサナダマルとか言ってる場合じゃないんですよ。 痛くて痛くて、
うん、
でどうしようこれ下手したら孤独死っちゃうやつかもしんないと思って
そうだよね、うん、筆川氏は、
ええ、
独身で、
ええ、
一人住まいですから。
そうなんですよ。
ちょっとどうしようもなくなったらもう死にますからね。
ねえ、それでさ、やばいなと思って、あのとりあえずあのなんていうかな、あのそのダイイングメッセージは残しとかないと思って、
うん、
あの仲良いお友達でグループしてるあの LINE グループにですね、うん、あのお腹痛いナウってあ、ナウはつけなかった、あの冗談だと思われると嫌だから、お腹痛い
そこは気遣ったんだ。
そうそうそうそう、お腹痛いって言ったら、
うん、
でもみんななんかその LINE グループにいる人たちがですね、みんな遠方の人なんですよ、
うん、
なんか熊本とか
あれ
熊本とか京都とか滋賀とかなんですよ。一番近くてあの北柏なんですよ。南柏かどっちか忘れちゃったけど、うん、はぁってどうしようと思って、じゃあ一応0時にも伝えとかなきゃと思って、
うん、
こいつ既読になるの遅いけど
そうなんだよね LINE ではあのバイブとかならないからね、うん、これは
位置を入れてさ、うん、でもうダメだって、もう死ぬよ、もうなんか救急車とか恥ずかしいから嫌だったんだけど、
うん、
しかも乗ったことないしさ、
うん、
救急車呼ぼうと思って救急車呼んでさ、
うん、
で大丈夫ですかって、
大丈夫じゃないよ、
大丈夫じゃないよ、とりあえず住所行ってさ、早く来てくださいって
で、あ怖い、
でさどんどん近づいてくるの分かるんだよね、あ俺の救急車だとえ、なんかあの聞かせるのか何だか分かんないけどさ、あの近所に行ったらあのファーフー消すんだね、あれね、
ああまあ具体的な場所は分かると野獣も来るからね、
そうそうそうそう、それが恥ずかしくて遅れるみたいな人が多いらしくてさ、
うん、
で来てさ、
ここ大事だよね、
そうそれは
伝えておくべきこと、
うん、でだから安心していいです、
うん、
であのなんかあの夏のあれなんか移動するベッドみたいなやつ、
うん、タンカー
みたいなをさ出そうとしてるの見たからさ、いや歩きますお腹を押さえながら行って、で自分でこうよいしょってベッドみたいに乗って、で気分どうですかって、すごく痛いですって何食べましたかみたいなことをいろいろつらつら言われてさ、
そうだね、
で気がついたら病院のベッドの上です。
あ、じゃあ一回寝ちゃったの。
いや寝てはいないけど、
うん、そうか、
うん、これで、まあ、どこの病院行ったんだかよく分かんない、なんかどこ病院に行きますって言ってたけど、なんかうつろ遠くで声聞こえてたから、
うん、
で俺はどこの病院連れてかれたんだろうと
思って、 Google マップで現在地でないでしょ、
うん、でそれでさ、
うん、
あのもう寂しくてさ、うん、もうツイッターとかさ、あの LINE のチェックとかずっとしてたのよ、
うん、
そしたらようやく鮫島が既読してさ、
はいはい、
あなんかわらみたいなの書いてあって病院わらみたいなの書いてあって
あそうだった LINE で
LINE で書いてあって名前と思ってわらじゃねえよって
ああそうでしたか、
きっと部屋が汚いからだろうみたいな深刻さを理解してないね
よく読んだら、ああちょっとやばかったんだなっていうのは分かりました
あでもまあ結論ね、
うん、
結論としてはあの稲田が原因だったんです。
あそう、
うん、あのアニサキスってね
寄生虫
で、あの9月10月は多いんだって、うん、なんだっけな、イカサバに多いとかっていう話、サンマもあるらしい、うん、
やっぱ生で食べたんだっけ、
生のお刺身なんだよね、
刺身
焼けばなんてことないみたいな、
うんうん、
で稲田にも入ってんだ、はあ、うん、でアニサキスがお腹の中でこうツンツンツンツン、やってると。
そう、うん、カメラ飲んだの？
いや飲んでない。
あ、そうそう。
で CT スキャンを撮った。
うん、
うん、でさもう、まあ、検査するからさしょうがないんだけどさ、うわ CT スキャンだって金かかる嫌だなとか思うじゃん。
うん、
ほいでさ調べた結果、まあ多分はあの状況から言ってアニサキスでしょうと。
うんうん、
でアニサキスの場合はその胃カメラでねなんか見ながら除去とかできるらしいんだけど、
うん、
でもほらそれまでにいろいろ食べてるから、
うん、
多分除去はできないと。
あ、
でもアニサキスはその胃袋の中で死ぬらしいんだよね。
へ
え、うん、生きていけないんで
死ぬまで辛抱しろって
しろって言われてはいって、
それは難儀だね。
うん、でお腹の痛みも落ち着いたってさ、うん、でお薬も一応処方されてさ、
うん、
じゃあ帰ろうって段になったらさ、
うん、
一応頭金置いてってくださいって言われて、
うわ
うわ頭金がね5000円とりあえず置いてってくださいって言われたんだけど、
うん、
僕今そう5000円しかないっつって
帰れないじゃん、払ったら
帰れないんで、あ、じゃあ頭金じゃ直しときますんでって、あ、じゃあ3000円でっつって、手元に2000円と、
うん、
あとバッテリーがもう心もとなくなった iPhone、
うん、
とどこだか分かんない病院、
それで2000円持ってほっぱらかして
、そうそう
ほっぱらかされ
て、ほん出されちゃって
あれまあ
ほいで、あ、やっべ、さっきツイッターバンバンやってたから、うん、俺のバカ iPhone がさもう悲鳴あげてんのよ、
うん、
でこれとりあえず Google マップ、
うん、
で自分の場所を確認して、で真っ暗でさ
真っ暗
ただしさえ知らない土地なのに真っ暗なんだよ、
うん、
おいでさ
終わった
とりあえず歩いて近場の駅があったの、
うん、
一応北柏に近いかった
らしくて、あ、まあまあいいね。じゃあ
でも歩いて20分ぐらいあるんだよ、
うん、
2、30分かお腹痛いのに、
うん、
ちょっと収まったとはいえさ、ほいでさ歩いてよ、とぼとぼとぼとぼ、悲しいなと思って、
悲しいわ、
だってもうタクシー使いたくないじゃん、2000円ぽっちでさ、
うん、
しかもお金ないっつうのに、で CT スキャン使ってるからさ、これ万いくなって思ってるし、
まあね、
ね、ほいでね、とぼとぼとぼとぼね根気強く歩いてたらね、なんと北柏の最終電車に間に合って、
あ、そっか、
うん、
間に合わなかったかもしらんのや、
そうだから駅まで北柏まで行って柏まで、
まあ、線路自体に歩く、
線路自体に歩くみたいなね悲しい思いが最悪免れて、
うわ、
ほいでさ翌々日さ何病院行ってさ明細見たらさ、うん、1万2000円だっつって、
うん、
CT スキャンとベッドで寝ただけでさ、
うん、だったら朝まで置いと寝かしてくれやと思う、
うん、
どうせ使わないベッドなんだからな
そうそうそうそう、俺も寝りゃよかったんですよ、
うん、
でも仕事あるしなと思って
大変だね、
それでさもうこれはちょっと文句の一つでも言ってやろうと思ってさ、
お
スーパーでね、
うん、
殴り込んでやろうと思ってさ、思ったんだけどさ、
うん、
すごい罰が悪いことにさ、その火曜日、
うん、
火曜日の朝ってさ燃えるゴミの日なんだよね、
うん、
でその証拠になるさ稲田のパックとさ、
うん、
稲田の お刺身のパックとあとレシートをなんか捨てちゃってたらしくて、俺が食べた証拠がないんだよ。
本当。
うん。
もう終わった。
終わった。ああ終わったと思って。でも文句だけは言いたいなと思ってさ。ああ、
そ
すいません店長さんいますか？行ったらさ、なんか岩みたいな顔の店長さんって言ってさ、おいでこれこれこういうことなんですけどって言ったらさ、はいはいって、うん、あの私どものお店あの T カードを使ってますので、お客様 の、 あの買ったものからこうこちらでこうあの確認することができますなって言われて、
うん、
あれって稲田のお刺身とあと、レモンチューハイ、
うん、
あとなんかありますか、なんか買いましたって言われて、
うん、
あとなんか何買ったっけ
あれギリギリギリギリじゃん、そこ次第じゃん、
そこ次第なんで、そこでなんか俺が嘘ついて、嘘ついてる詐欺師か本当の感じか分かんない、
うん、
でそれが全然思い出せなくて、豚こまかな豚こまか牛乳買ってると思いますかみたいな顔したら、
うん、
すっごいなんか疑いの目みたいなって見られて
適当言ってんじゃねえぞって
言ってんじゃねえのかなみたいな言われてさ、でも検索してくれてさ、俺が買ってたことが分かってで豚こまと牛乳は買ってなかった
買ってねえのかよ、買ってないよ、
買ってなかった、
うん、買ってて
買ってなかった、
う
ん、だよく買ってるからその日も買ってるかなと思ったの、買って
なるほどね、うん、
でも稲田とあのレモンチューハイは買ってたから、
うん、
まあ、ギリセーフ、
ギリセーフ、
ギリセーフで店長さんがね、お詫び申し上げるたいので、あのお家を教えてくださいって言われて、
うんうん、じゃあいい店長さんじゃない、
そう教えたんだけどさ、
うん、
場所分かりませんとか言い出して、
はあ、
すげえ雨ザブザブ降ってんのにさ、なんか迷子になってる店長さん探す旅に出てさなんか全然違う方向にいて、
まあ、あんなとこじゃな、
すげえ近いんだよ、おいで何、そう治療費と稲田のお金返してくれたよ、
マジで、あ、うん、じゃあプラマイゼロ
ゼロ
よかったね、
あとなんかプラマイゼロどころかあの、うん、お土産に工事コーナーのなんかマドレーヌくれたから、
え、うん、すごいいいお店じゃん、なんていうとこ
いやさすがに行ったらまずいじゃん
いやそこはすごい真摯な対応してるとこだから、
うん、
まあまあいいやそこはね、
行った方がいいの、言う、いいか、うん、やめとこう、
うん、
ね、
うん、
あでもアニサキス自体はあのお刺身食べるリスクとしては必ずあるみたいね、
そう、
うん、
卵がいるの、成虫がいるの、
成虫なんじゃない、
じゃよく噛んで、
うん、
よく噛んで食べるしかないね、
本当にね、あの何リスク回避としては刺身はよく噛んで食べるとしか言いようがないんじゃないかな、
それか焼くか、
うん、うん、
茹でるとかして熱処理してね、
それは刺身ではないからな、でもまあまあ真摯な対応していただいて
よかったな、
よかったですよ、でもしばらくちょっと刺身は遠慮を願うかな、
刺身自体はさ食べたくないと、
割とね、
うん、
この時期多いらしいですからね、リスナーの皆さん気をつけてください、
そうだね、
そ
っか、刺身ね、
これあれですよ、厚物に懲りてナマスを吹くですよ、
何ですかそれは、
なんかそんな話なかったっけ、中国の、中国のやつ、
そういうことわざみたいな、
ことわざ、そうそうそう、
あるの、
うん、自信なくなってきたまあまあそんな感じでね、
うん、そうですか、
いやご心配をおかけしました、ず
い
ぶん、
いや無事で何よりですよ、
ずいぶん前の話でしたね、
うん、
ほんとね、あでも辛さで言ったらね、あれですわ、ノロウイルスの次ぐらいに辛かったです、
まあ、歩ける範囲の中では最高級に辛いんじゃないかな、
うん、ノロウイルスは3日だよ、 苦しいんだからね。
それはもう、それはもう本当に衛生面で気をつけることって本当大事なんだなと思うよね。
思う。
手洗いうがいとかさ、うん、殺菌消毒とかさ、うん、本当大事だなと思うよね。
まあ、ノロウイルスはさっき言った、もう僕のお父さんのせいなんですけど。
あのクソ親父な。
クソ親父。まあ NG ワードがねいっぱいありましたからね、今思えばね。太志がね帰ってくると思って、あのうちの姉の旦那さんのが広島出身なんですよ。
ああ
広島から牡蠣送ってきたんだけどな、あの太志に食べさせたくてな、取っといたんだって、まず NG ワードが
賞味期限だ
よ。で
怪しい
ねあの網焼きするんだけどさ、
うん、
あ網焼きもね、あの完全に焼くよりもね、こうちょっと生焼けぐらいのプリッとした方がうまいんだよ。
レアで。
でブブーってこれ、ね、NG ワードが2個、ね、でパクリと言って、
うん、
あーって、本当に生みたいで美味しいなんつって、それは生だからだよ。
すごい。牡蠣のロイヤルストレートフラッシュ。
フラッシュ。本当ね、あの時はもうしょうがなかったね。でほら、何薬剤師が2人いるからさ、
うん、
早い段階でノロウイルスだって分かったんだよね。これこう本当にうちの親とか兄弟とか非常だなと思うのがさ、うん、いやノロウイルスだったら親に何感染しないようにお前早く帰る、過剰に帰れ帰れって言われて、
まあまあ判断としてはおかしくないんだけど、うん、非常だね。
非常だよね。でうちの兄のさ車乗ってさ、
うん、
あの帰ったんですけどね、
うん、
そこで空気感染して兄貴が感染して、
あお兄ちゃん超かわいそう、
そうお兄ちゃんからあの老いた父親からに感染する、
お父さんがね、
うん、結局 俺のしたことは何やったんやって、
わだったら家で
家で養生しとけばよかった、
うん、
ね、
怖いのろ
ノロ怖いよマジで。あの鮫島さんちとかもちっちゃい子いるからね、ほ
ん
と気をつけた方がいいよ。
いや食品はね、
あのね、あの老人と子供が死ぬっていうじゃない、
切なすぎるよそれ。そんな死に方されたらもう、
いやあれもね、ごっそり体力奪われるからね、
うん、
マジで、あこれ子供割とフランクに死んでもおかしくないやつだ。その時覚えたことはね、ちゃんと今でも覚えてるよ。あのポカリスエットをね、
うん、
な10分の1ぐらいに薄めたやつを、
うん、
常時飲みなさいみたいなことがあった
ね。薄めるのね、
うん、
そのままじゃないんだ。
そう、そのままだとね飲めなかったんじゃないかな。
味が濃いから、
濃すぎて、
うん、
でとにかく、うん、とにかく、うん、あの体中の水分を出すこと、
あ入れ替えて、
毒を入れ替えて、そうそうそう
出しちゃおうと。
おう、
あーやだやだ怖いな。
コロリ菌と同じ倒し方ですよ。
コロリ菌、
おう
なんでちょっとふざけてるの名前
が
菌類たちは。
あ、ね、コロリとかペロリ、
ノロとか、
ノロとか、
でもちょっと
さ、ピロリとか、
ピロリとか、でもなんかちょっとすごさがさ、
うん、
一周回ってそういう名前かもね、
うん、
メガ、ギガ、テラ、ピコじゃん、
うん、
それぐらいのとこまで行
った。あピコ、ピコ的な話、
う
ん、
イメージとしてさ、ギガウイルスとかだとさ、うわ、きつそうって思うけどさ、うん、実はもっと上行ってるのかもしれないよ、
うん、上の方間抜けだからね、
うん、ちょっと神がかりすぎてて、うん、音がね、間抜けなんで、うん、
テラとかちょっと面白いもんね、
うん、
テラワロスみたいな、
ね、メガとかギガはさイメージしやすいけど、うん、テラ
それはなんかいろいろすり込みがあるよね俺たち。あのギガトンパンチとかでしょ、
うん、そう
キングホーム2、
うん、
あれテラトンパンチじゃ痛そうじゃないもん
テラトンパンチってちょっと焼いたらうまそうだ
テラトン、
うん、網焼きにしたら美味しそうだね。味噌とかつけてね。
塩テラト。
しようってなと。
いや、まあそんな感じでね、皆さんお気をつけください
ね。まああと私も言いましたけど、筆川の家は本当に不潔なんでね、
ええ、
不潔にしないでください家をね。
ああ、わかりました、すいません。こらって言おうと思ったけど、まあそれは本当なんで。気をつけます。
筆川の家にはこれまでペラ君といい、ファミコンキットといい、訪れてるはずなのに、あの汚さについて本気で触れないからね、うん、絶対目に余るものがあるはずなの
に。目に余るもの。すいません、分かったよ。はい、じゃあまあそんな感じですかね。
うん、
はい、
じゃああのこち亀ですけど、ね、皆さん単行本買ってください。
はい、そうか、こち亀会だったか。
そう、こち亀と三里団地会です。
脈絡がない。
ないね。
こち亀と三里団地と風ちゃんの病気です。
でも団地は結構いいかもな。不思議な形の団地とかあるからな、尖ったデザインの団地。
あ、団地探訪してみる、今度のアワープロシーン、
うん、ね、川崎の団地とかさ、すごいのあるじゃん、
うん、
そこちょっと見に行きたいんだよな。でもね、あそこはね、ちょっと家賃高いんだよね。
住むつもりだもん。
調べたことはあったんだけど、いや住むつもりないよな、どんなもんかなっていう家賃をね、調べたけど高かったな、結構7万、8万ぐらいしたよな。
あ、そう、
うん、まあまあ、団地はいいテーマかもしらんな、
ね、
うん、写真と、たくさんの写真と一緒にね、
行けますね、
ね、いいでしょう。
はい、じゃあそろそろ閉めてください。
はい、じゃあ、ね、ちょっとここ右折したらね、
右折待ちで、
うん、
はい、
はい、ということで Amazon プロダクト遊びのラジオの鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。払うね、大勢が納税の強制。